ここからは毎週火曜日にお送りしています。台湾在住の片倉芳美さんとつないでお届けしております。片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーになりますが、2021年今週がレギュラー放送のね、ラストウィークとなっておりますので、2021年の、片倉さんの放送も今週の放送がね、最後の放送となっております。片倉さんですが、18日にはお誕生日でのねライブ配信も YouTube でされたということで、さあそれでは早速、今週もご出演お願いいたします。台湾在住の片倉芳美さんつながっています。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
片倉さん、お誕生日おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。私、17日にね、誕生日をちょっと迎えまして、52歳になりました。
ね、YouTube ライブも、ね、誕生日ライブもされてということで。
はい、そうなんですよね。実はね、自分の誕生日に自分で何かこう、イベントをするっていうのは、
はい、
ちょっと日本人だとどちらかというと、人々に、ね、なんか周りのお友達とかに何かお祝いしていただくっていうのが普通だと思うんですよ。
はい。
実はね、ちょっとこのあたり台湾違うんですよね。
違うんですか。
で、どういうことかっていうと、例えばこう、ケーキをね、例えばじゃあ、はい、食べたりしますよね。はい、こうお祝いでね、で、このケーキを誰が出すかっていう話なんですよ。実はこれ普通だと、日本だとね、みんな周りの人たちがこう、じゃあ お誕生日おめでとうって言ってこう出してくれたり、
ね、
びっくりさせてくれたりしますよね。はい、
台
湾はね、これ自分で用意するんですよ。
ご自身で。
自身で。で、みんなに振る舞うんですよね。
はあ、なるほど。
こういうのがね、台湾の習慣で、ちょっと知らないとびっくりしますよね。
びっくりしますね。
で、待ってると素通りされてしまうっていう話なんですよ。で、あともう一つね、これもちょっと面白いんですけどね。まあ、例えば私のところは、Facebook とか私やってるんですけど、
はい、
例えば誕生日を迎えますっていうのことを、こう、まあ、Facebook っていう機能でね、誕生日迎えると、こう、お知らせが出たりするんですけど、
はい、
私は基本的にその、まあ、誕生日とか公開してなかったんですよ。で、これどうしてかっていうとね、台湾の人ってね、やっぱりこういうお祝い事とかって大切にするので、
はい、
例えばこう、誕生日が、例えば今日ですとか、まあ、何日ですっていうと、その日に合わせて、ものすごい数のメッセージが来るんですよ。で、これ、まあ、友人だとね、まあ、一言おめでとうとかっていうのが、まあ、あってもおかしくないと思うんですけど、結構こういう時に、なんか日頃、こう、疎遠になっていた人々が、
はい、
こう、メッセージを送ってくるんですよね。
お久しぶりって感じで。
で、こういうところで人間関係をこう保つようなところがちょっとあるので、これ新年なんかもそうなんですよ。明けましておめでとうとか、メリークリスマスみたいなこともね。やっぱこういうきっかけに自分の、まあ、存在っていうか、こう、自分の名前を相手に、こう、見せるみたいなところもあったりして。
はい。
で、ちなみに私のところにはですね、こう、誕生日、17日に、こう、誕生日迎えた時に、800ぐらいメッセージ来ましたね。
すごい。
もう、これもちろん日本の友人も含めてですけど、
ええ、
だからやっぱりこう800人ぐらいにして、こう、バーッとこうメッセージを送ってくれるわけですよ。
ええ、
で、もうこういうのをね、やっぱりすごく大切にする気質っていうのはありますよね。
そう
です
ね。
で、やっぱり、そういうのもあって、なんか、こう人間関係がね、こう保たれる一つのこう、一つのこうキーワードになってたりするわけですよね。こういうお祝い事がね。
お祝い事は。
まあ、ちょっとその辺はね、ちょっと日本と違うのかなと思ったりもしましたけどね。
はい。さあ、片山さん、今週、ね、2021年の、ラストデイとなりますけれど、放送の方ですね。片山さん、今週はどんな話題でしょうか。
はい。今回はですね、ある果物の話をしたいんですけども、
はい、
ちょっと皆さんがイメージする台湾フルーツの中では、ちょっと、あんまり皆さんイメージされないものだと思うんですけど、金柑ってわかります？
金柑ありますね。
金柑っていうね、まあ、いわゆる柑橘類なんですけど、
はい、
みかんよりも、まあ、かなりこう粒が小さくてですね、
はい、
で、ちょっとこう、固めの、まあ、固めといっても、その硬くはないんですけど、一口サイズのね、こう、みかんみたいなものがあるんですよ。
はい、
で、喉にすごいいいとされるものでね、やっぱりこう、喉が、ちょっと、喉痛めてるとか、 イガラっぽい時とかにこう食べるとすごくいいと言われてるんですけど、この金柑がね、台湾すごくたくさん取れるんですよ。で、ちょっとそこのね、あの産地に行ってきたんですけど、
はい、
台湾のその東北部、いわゆる台北からもまあ遠くはないんですけど、こう台湾東部に宜蘭っていう町があって、
はい、
この宜蘭っていうところがこの金柑の産地なんですよね。で、もともとこの金柑っていうのはこう、日本にも金柑あるんですけどね、あんまりメジャーじゃないと思うんですよ。
はい、
で、もともとこれ、中国大陸がこう原産なんですけど、どうして日本でこうあんまりこう広がらなかったかっていうと、日本はまずみかんがたくさん取れるっていうのがあるんですよね。
はい、
で、みかんってね、甘くて美味しい果物っていうふうに皆さん思うかもしれないけど、これみかんってものすごい栄養価が高いんですよ。で、まあ、ビタミン C なんかも豊富ですよね。
はい、
だから非常にこの評価の高い果物で、日本はまあ熊本にしても愛媛にしても静岡にしてもね、和歌山にしても、やっぱりこのみかんっていうのはすごく重視されてきたんですよ。
はい、
ね。で、金柑っていうのは江戸時代に日本に入ってきたんですけど、これ、薬として入ってきたんですよね。だから結構その、まあ高級品だったってこともあって、あんまりこう広がらなかったですね。みかんにこう勝つことはなかったんですよ。
はい。
でね、大きさがこの、一口サイズって言いましたけど、ちょうどね、口に一口で入れて、口がいっぱいになるぐらいの大きさなんですよ。
はい。
で、私なんかもこうすごく好きでね、これ食べるんですけど、まあ、このギランだともう本当に安く買えるのでね、日本だと結構高かったりするんですけど、台湾ですごい安く買えるっていうんでね、非常に、気軽に食べられるんですよね。
はい。
で、糖度が高いんですけど、はい、結構酸っぱいんですよね。で、どういうことかっていうと、こう、口に入れて、こう、噛んだ瞬間はですね、結構酸っぱいんですよ。
はい。
ところが、噛んでくうちに、こう、だんだん、こう、柔らかくなって、こう、甘さが出てくるみたいな、そういう食感なんですよね。
面白い。
ちょっと面白いですよね。
はい。
で、まあ、例えば日本でもね、結構、喉飴なんかにも加工されたりしてるんで、
そう
ですね。実は意外なところで食べてたりするっていう果物なんですけどね。はい。で、こういうのがね、まあ、その出回るんですよ。で、このギランって持ちに行くと、大体こう、まあ、大体11月ぐらいからこう、旬に入って、3月ぐらいまで取れるんですけど、
はい。
普通にこう、道端とかで売ってるんですよね。
道端で。
まあ、日本でもみかんなんかそうやって売ってる人とかありますけど、やっぱりこう、農家がね、自分で取ったものを袋に入れて売ったりしてて、
はい。
安いんですよね、すごいね。
ええ。
だからこの時期にこうギランなんか行くと必ずこう買ってくるんですけどね。なかなか、この季節はね、いわゆるトロピカルフルーツって言われるものが、まあ、あれ夏場が多いので。
はい。
でもこの時期って結構果物、まあ少ない、まあ、少ないって言いながらも、日本よりは断然果物たくさんあるんですけどね。台湾の場合ね。
はい。
だからまあ、オフシーズンとは言わないんですけど、まあちょっと季節のものっていうとね、結構限られるので、
はい。
こういった金柑なんかね、あると、ついつい買ってしまったりしますよね。
なんか北海道ってなかなか私もね、そんなにこう目にする機会少ないかなと思ってたんですけど、これは皮とかもう手で剥けるような感じなんですか、金柑とか。
あ、これね、皮ごと食べるんですよ。
あ、皮ごと食べちゃうんですか。へえ。
もうちっちゃいんでね、手のひらに本当に乗っかるぐらいの、それこそ直径で言えば親指ぐらいしかないので。これをこう、そのまま、洗って丸ごとこう、口に入れちゃうんですよね。
確かになんか、のど飴のイラストで見る、金柑のね、絵、見ますけどね。
そうですね。
食べる機会ない
かな。だから、実物を見たことがある人が多いかどうかはちょっとわからないですけど、意外に食べてたりするんですよね。
そうですよね。
で、こういったものをですね、まあ、フルーツとしてこう、食べることはもちろんなんですけど、やっぱ台湾らしいなと思うのは、やっぱこれいろんな風に加工するんですよね。
はい。
で、例えばこう、まあ、ジャムみたいなものにするのはもちろんですし、砂糖漬けにした、こう、お菓子なんかがあったりして、
はい、
結構これはね、美味しかったりするんですよ。で、今度これを、その砂糖漬けにしたものを、こう、保存が効くんでね、今度これをケーキとかに入れたりですね、
は
い、タルトに入れたり、まあ、いろんな、ゼリーですよね、ゼリーなんかも結構ありますね。でこういろんな食べ方があるんですよ。
豊富ですね。そうしますとね。使い方的
に。まあ、値段もね、そんなに高くないですし、こう、ビタミン E とかね、
はい、
結構豊富に入るので、
あ
とね、もう一つ面白いのはね、この金柑は基本 的にちょっと珍しいところが一つあって、
はい、
あの果物の中では結構珍しいことだと思うんですけど、あのカルシウムを多く含んでるんですよね。
カルシウムを、
ちょっとピンとこないですよ。果物とカルシウムってつながらないような気がするんですけど、実はこれあの金柑はあのカルシウムが豊富に入ってるっていうんでね、だからお年寄りなんかにはすごいいいんですよこれね。だからこう、まあ、私もね昨日買ってきてですね、まあ、早速こう朝昼晩食べてますけど、まあ、食べ過ぎない方がいいとは言いますけどね、あのやっぱり甘いものなんでね。ただまあ、お菓子とかね、そういうの食べる量は断然いいと思うので、ちょっと多めに食べてもいいのかなと思ったりしてますけどね。
ということはやっぱり片岡さん最初ね、あの日本に入ってくる時のお話ですけど、そのぐらい栄養価は高い豊富な食べ物っていうことなんですね。
そうですね。まあ、特にね、やっぱ柑橘類ってやっぱビタミン C が豊富なんでね、
はい、
特にね、こう悪く体に作用することはないと思うんですけど、ただ結構台湾ですよね、加工されたものっていうのは結構砂糖をいっぱい使ってこうなんか味付けしたりしてるんで、
はい、
そうじゃなくてやっぱりね、そのまま食べるっていうのが一番ですよね。
もうね、直接食べるってことですよね。
はい、
という金柑の話題です。片岡さん、みかん的には台湾ってどうなんですか。みかんっていう形でいきますよ。
これね、ちょっともう時間が多分ないと思うんですけど、はい、ちょっとね面白い話があって、はい、
大丈夫です。
みかんは実は少ないんですよ、は
い、少ないんですか。
どうしてだと思います。
気候的な部分ですか。
いや、あのね、気候で言ったらね、むしろみかんってすごく台湾向いてるはずなんですよ。
暖かいですもんね、あっちもね。
台湾にみかんがない理由はね、歴史に問題があるんですよ。
はい。
日本が統治していた50年がありますよね。
はい。
この時に、もともと台湾にはみかんあったんですよ。
ええ。
だから今でも作ろうと思えばみかんで作れるんですよね。
できると。はい。
ところが、日本のそのね、熊本とか愛媛とか和歌山とか、ね、こういったところのみかんに品質でかなわなかったんですよ。
ええ。
で、台湾でもたくさん取れてしまうと、バッティングしますよね。
はい。
だから、あえて生産量を抑えたんですよ。
へー。
あともう一つ、台湾の、これ、みかんはね、柑橘類全体に言えるんですけど、小さな虫がいるんですよね。
はい。
で、この虫が、台湾の虫が日本に入ってしまうと、日本の農家に大打撃を与えるってことで、台湾から日本に行くみかんって、まあ、搬出が禁止されてたんですよね。
はあ、
で、それで、まあ、みかんの生産を抑えたんですけど、その代わりに何をしたかっていうと、ポンカンをたくさん植えたんですよ。
あ、ポンカンは、
はい。で、ポンカンが、だから台湾すごく多いんですよね。
あ、ポンカンは多いんですか。
で、ポンカンね、実際食べるとものすごく美味しいんですよ。
美味しいですね。
みかんがない代わりにもう、はい、みかんを忘れてしまうぐらいポンカン美味しいんですよね。
あら。
で、もう一つおまけがあってね、今度そのポンカンと台湾オレンジも取れますから、
はい。
で、オレンジってもともとみかんとかポンカンとかイヨカンとかってこう皮が簡単にむけますよね。で、ところがオレンジって皮むきにくいですよね。
はい。
で、ポンカンとオレンジを掛け合わせて作ったのが単柑なんですよ。
はい。
単柑ってこう、屋久島とかの名物になってますけど、あれもともと台湾で、研究されたものなんですよね。
はい。
だから、柑って名前がついてるけど、皮が剥きにくいんですよね、単柑って。
あ、そうなんですか。へぇ、
だから、オレンジとこう、ポンカンの掛け合わせで作ってるんでね。
へぇ、
だから、まあ、オレンジ類はものすごいたくさん種類があるんですよ、台湾ね。
そうなんですね。ねえ。
だけど、みかんはないんですよね。
なるほど。
ちょっと面白いですよね。
面白いですね。はい。ということで今日は金柑の話題からね、ちょっと柑橘系のお話に、ご紹介していただきました。台湾在住の片倉義美さんとね、つないできました。台湾エクスプレスのコーナーですが、片倉さん、ま、今日の放送で2021年のレギュラー放送が、最終となりますけど、片倉さん最後に片倉さんファンの皆さんにメッセージをいただきましたでしょうか。
はい。また今年ね、1年終わりましたけれども、また来年、いろいろね、また台湾情報を出していきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。この時間は台湾在住の片倉芳美さんとつないでお届けしました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。